マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。淡路とお送りしておりますマイストーリー、今日も素敵なお客様をお迎えしております。 AJTV ハワイの星野さん、星野明夫さんです。ようこそいらっしゃいました。
こんにちは、アロハ。
簡単にご紹介しますと、星野さんは新潟でお生まれになって、大学を卒業後は JAL パック日本航空、そして JTB と旅行業界一筋という感じですよね。
そうですね、はい。
その辺をいろいろと今日は聞いていきましょうね。
頑張りましょうね。あのホノルルフェスティバルもね、
そうですね、
事務局長としてずっとやってらっしゃったんで、はい、それもちょっとやっぱり入れていただかないと。
そうですね、
もうすぐですから。
ホノルルフェスティバル、本当 JTB ハワイ社長を務められて、現在アドバイザーというお立場でもあり、ホノルルフェスティバルでは事務局長さん、はい、星野さんは旅行業界のためにお生まれになったような、そんな感もあるんですけれども、きっかけは何だったんでしょうかね。
そうですね、あの大学に入るときに、入ったときに、ホテルに行きたいなっていうふうに思ったんですね。観光業に従事したいなっていう中で、ホテルに行きたいと思って、大学のホテル研究会に入りました。で、その中でいろんな、あの、経験をしながら、ホテルマンになるんだっていうふうに、あの、思っていたのが、学生時代にその1年間休学して、ヨーロッパに、あの、無線旅行をしたんですけど、その時が一つの、あの、考え方が変わって、旅行業だと。いうことで、あの、旅行会社に入りたいなというふうに思いました。
なんかアルバイトされてる時に、川端康成とか大平さんとか、まあ、なんか2人とも無口な人ですね。そんな方もお世話したいこともあるんだって。
そうですね、あの当時軽井沢の青山ホテルって今の軽井沢プリンスなんですが、そこで夏アルバイトをして、1年目はあの客室係、2年目はあのベルボーイって言って、今のページボーイって呼んでたんですが、今のベルボーイですね、あのお客様を誘導する、まあ、案内する係なんですが、そのベルボーイの時に、川端康成さんが、主婦と生活者の取材で見えて、当時コテージで取材をやったんですが、そのコテージに案内するときに、電気自動車で行くんですけど、電気自動車を運転して、で、前に乗られますかって言ったら、前に乗りたいっていうことで、隣に座られて、コテージまでご案内を。で、その時にちょっとこ、あの、庭を見ましょうかって言ったら、ぜひっていうことで、
オーラあったでしょうね、オーラ。
ああ、川端康成だって感じですよね。まあ、大平さんはあの当時外務大臣で、あのやっぱりあの家族であの滞在されている時に、ちょっと足が悪かったのかな、あの肩を貸して、コテージまで、あのお部屋まで、あのお連れしたことがありました。
そういったホスピタリティの精神とか、まあ、どうやって学んだというか身につけたんでしょう。
自然体ですかね。
ね、見るからに優しそうな星野さんですけれども、あの大学時代にそのヨーロッパを無線旅行
で、はい、
あのバックパッカーってことですか。
そうですね、あの、まあ、それにかなり近いです。
あの時代の先駆けですかね。
いや、先駆けはね、あの五木ひろゆきさんとかね、あの そういえばあの軽井沢のホテルの時に、五木ひろゆきさんがあの青春の門を執筆していて、であの何度もあの来られたんですけど、その時にあのご案内をしたことありました。
あ、そうですか。HIS と沢田さんなんかは無線旅行したんじゃないですかね。
わあ、素敵な冒険いっぱいの青春時代って感じですね。
そうですね、あの、親にあの英語を勉強するって、はい、あのマスターするって約束して大学入ったんですけど、全くできてなくてでそしたら友達、ホテル研究会の友達が、ヨーロッパに行くっていうのを聞いて、あ、じゃあ俺も行こうかってあのひらめいて、であの、まあ、おじさんだとか兄貴だとか金策をして50万作りました。 で50万で往復の航空チケットを買って、うんうん、残り26万ぐらいが、まあ、生活費、それでロンドンで9ヶ月、まあ、26万じゃとて足りないんで、うん、不法就労を、レストランで今だから言えるんですが、レストランの皿洗いだとか、まあ、あとホテルフラ小さいホテル の、フロント係だとか部屋係だとかいろんなことをやりましたね。
そしてその9ヶ月間ヨーロッパロンドンにいらして目的であった英語の方はどうなりました？
そうですね、英語は最初にロンドン行ってすぐに英語学校行って試験受けたら一番いいクラス入れられたんですね。で行ってみたらもう全然もうちんぷんかんぷんで分かんない。で先生にもう全然ついていけないっていうふうに言ったら、お前テストできたじゃないかと、うん、って言われるんだけど、やっぱり文法は習っているんでそこはできただと思うんですね。でも会話がもう全然成り立たなくて、で、下のクラスに下ろしてもらって、そこに行ってもみんなもう、ベラベラベラベラ喋っていて、それも分かんない、で なんとかでも何ヶ月ぐらい行きましたかね、結構学校に行って、1年間帰ってきて英検を受けたら2級は受かりました。1級を受ける気はありませんでした。落ちるのは分かっていたんで、はい。
当時 のヨーロッパの人って、そのいう無線旅行の方に優しかったですか、うん、それとも、まあ、って感じですか。
いや、ヒッチハイクやりましたけど、うん、エジンバラからインバネス行って、まあ、それは列車で行ったのかな、インバネスから、グラスゴーまで、ヒッチハイクで、トラックのに乗せてもらったりしたんですけど、うん、ちゃんと泊まって乗せてくれて、優しくしてもらったなっていうのが印象ですね。
お前はどっから来たのって、日本だって言ったんですか。
日本、もちろん日本からっていうふうに。
でもすごい度胸がありますよね。
いや、私の友達と2人だったんですね。だからできたんです。
いや、2人を乗せて。今も腹が太いけど太っ腹だね。
いやいやいや、
ねね、いや、あとそのセイザンホテルで川端康成さんをはじめ、もうそうそうたる作家の先生とか VIP にお会いになって、緊張とかってないんですか。
いや、もうそれはもう普通に緊張して、すごい人なんだなっていうのはやっぱり承知していたので、粗相がないように注意しただと思います。
じい、星野さんの、ホテルマンとしての姿は想像してもかっこいいですよね。
かっこいいよね。
しかしホテルではなく旅行業界の方にいらっしゃるんですね。
そうですよね。そしてそのほら、人生の転機の話にいきますかね。
人生最大の転機がなんと奥様との出会い、そして結婚ということなんですが。
そうですね、うちの家内とは8月に会って11月に結婚を決めたんですけど、まあ、会っているうちにもう絶対に後悔しないっていう確信が持てたんですね。もう好きで好きでたまらないっていう感情ではなくて、非常に冷静にもう絶対に後悔しないっていうもう確信が持てて、それで、11月にもう結婚しようということになって、翌年の4月に結婚式をしました。
会って3ヶ月くらいでも後悔をしないという確信を持ったわけですか。
うん、そうですね。
一目見た時からもうこの人と決めました。その人生の、まあ、今からだと転機だったんでしょうけど、
そうやっぱり すごくこうなんていうかな、こうもう柔らかい温かいものがあったんだと思うんですね。すごく彼女に
同じタイプ、それとも全然違うタイプ、
まあ、どちらかというと同じタイプなのかな。でもやっぱり強さはありますよね。見えないですけど、やっぱり強いものはあると思います。だから
平子さんはね、我々これから1年2年この番組やっていくけど、はい、多分星野さんだけじゃないかな、人生の転機は女房に会ったことなんていうのは、
ね、
多分ね、これからも全然いないんじゃないかなと思うね。
羨ましい
よね。
運命というか赤い糸っていうか、やっぱりあるんでしょうかね。この人と一緒になれば絶対に後悔はないと思えるってすごいですよね。
ね、それは不思議ですよね。未だかってそういうその感情っていうのは最初で最後ですから
向こうもそうだもん、向こうも
いや、そうであってほしいなとは思います
控えめな、
控えめな、
はい、
素晴らしい出会い、一緒になられた奥様との間にお子様たちにも恵まれて、なんか順風満帆な感じですね。
そうですね、まあ、長女が54年、長男が57年に生まれて、で次女が、61年かな、生まれたんですけど、その次女が、1歳ぐらいの時に発病をして、最初脳炎っていうふうにお医者様に言われたんですが、検査をしてみたら、脳腫瘍ということで、まあ、特別小児疾患で、大変な病気であるっていうのが分かって、それから、まあ、家内と二人で、まあ、闘病生活で、最初の手術の時には、そうですね、握り拳ぐらいの腫瘍が頭から出てきたりして、すごい手術だったんですけど、まあ、大成功したんですね。で、先生たちがもうこんな、これは学会発表問題みたいな感じの成功で、その後の、放射線治療をその後しなかったようなんです、はい、そしたら、2年後ぐらい、まあ、1年後ぐらいに転移をして、でまた再発をし、もう一回大手術をして、まあ、残念ながら4歳の時に亡くなったんですけど、まあ、その間いろんなことをしました。もう生命判断して、もう全ての先生方に、なんでこんな名前つけたのって言われて、
なんて名前、
クミって名前つけたんですね、うん、星野っていう名前に、その下に美しいっていうのはすごく良くない名前だというふうにことごとく先生方に言われて、それからもう名前変えようって言って、1年ぐらいの間に地方裁判所か家庭裁判所かなに実績を作っていって、申告をして、で佳代子っていう名前に変えました、うん、まあその間いろんな名前を変える、もうとにかくありとあらゆることを、まあ、お医者様の治療の外で、まあ、他にやらせてもらいました。特別に先生が許してくれて、うん、いろんなことやりましたね。
いろいろ人生にね、辛いことってどなたにもあると思うけど、本当に可愛い盛りのお嬢様が。
そうですね、うん、まあ、やっぱり亡くなった時はすごい、そのもちろん悲しいっていう気持ちはもう当然ながらあるんですけど、やっぱりその後で湧いてきたのが、やっぱりその亡くなった娘に対する感謝の気持ちっていうのがすごく強く湧いてきて、うん、それがやっぱりこう亡くなった方に対して同じようにこう感じることができると思うんですね、うんうん、だから私はいろんな人にこうアドバイスをする機会があれば、亡くなった人に対してはすぐ感謝の気持ちに変わるからっていうふうに言っています。
それは私たちの子供に生まれてきてくれてありがとう
です。そうですね、
うん、はい、短い命だったけど、ね、でそこから立ち直るって乗るのにどれくらいかかりました？
いや、立ち直るのはね、結構もう闘病生活が長かったんで、うん、もう覚悟はできて、で、もうその子が育ってたら4人目は生まれてなかったと思うんですけど、4人目の次男がしばらく経ってから、うん、できたんですね。でびっくりしたのは、彼が2歳になってないぐらいの時に亡くなった娘の写真を彼に見せたら、うん、自分がここに写ってる、本当にそっくりな顔してるんですよ。これはね、誰に見せても同じ顔だって我々びっくりするぐらい一時似てましたね、まあだから生まれ変わりなのかななんてもう思ったりもすることがありますね。
そうすると、お子さんを亡くされて自分の転機というのはどういうふうに変わられた、天気変わられた、
ね、それまではね、うん、もう毎晩会社の人たちとこう飲み歩いて、まあ、仕事もしましたけど、うん、 まあ、会社人間だったんですけど、うん、それがあってからやっぱりその家庭第家族第一っていう風に大きく変わりましたね、うん。
星野は全然最近付き合ってくれねえなっていう風になっちゃったんだよね。
そうでもない、そう、まあ、家に人呼ぶの好きなんで結構、うん、付き合いはずっと続いてたんですけど、うん、まあ、家族を含めての付き合いにこう変わったような感じですかね。
マイストーリー hosted by ひろこ and はわじ。
星野さんは旅行に携わるスペシャリストエキスパートとしていろんなところも行ってらっしゃいますし、ニューヨーク支店長 JAL パックの時代に勤められていらっしゃいました。またオセアニアの社長、そういった海外での生活を振り返ってはどんな感じでしょうか。
そうですね、まあ、幸いにも JAL パック時代にニューヨークというそのところにその転勤命令が出て、5年間ニューヨーク
で。何年から何年ですか。
1993年から98年ですね。
あ、じゃあ僕とちょっと合ってますね、はい、それ。いい時代でしたね。
いい時代だったですね、うん。まあ、犯罪の発生率がかなりもうジュリアーニに変わって政策が変わってから、
ね、
激減している頃でしたから、うん、すごく良かったですよね。まさに世界の中心ニューヨークっていう感じですね、
で、いろんな人をご自宅に呼んだわけだ。
呼びましたね、まあ、もちろんその呼んだのはもう会社のスタッフだとか、うん、ビジネスパートナーだとかそういう人を呼んで、夏はバーベキュー、冬は、うん、寿司、手巻き寿司パーティーみたいのを年に2回は必ずやってましたね。
そうですね。でその時の給料ってどれぐらい。僕はね1万7500ドルぐらいだったんですけどね。覚えてます
ね。給料ね。
そう、
悪くなかったですね。
悪くなかったです。僕らちょっとメーカーだったんでちっちゃいね、
いやいや、メーカーのより全然悪いですよ。
そんなことないでしょ
う。いやいや、でも そうですね、当時の家賃が3600ドルぐらいの一軒家だったんですけど。
一軒家だ、それはすごい、僕たちは大家さんの上だったの。まあ家賃370ドルとか。
うーん、まあ、ウェストチェスターっていう、まあ、高級住宅地で、まあ、軽井沢に住んで東京に通うみたいな、そういう環境の、
すごいところで生活してましたね。
だからやっぱりそれは分かち合いたかったんでスタッフも呼んで、
うん、
で一緒にこう楽しむ機会を持つっていう、そんな気持ちが強かったですかね。
旅行業のエキスパートとして広くそして長くご活躍の星野さんですが、海外でお仕事をする際に何か心がけていらっしゃることはありますか？
やっぱり地元の人たちとできるだけ接するっていうその生き方かな。だから今ハワイでも結構いわゆるローカルのお友達、パウハナに誘われたりですね。
ハワイ来られたのは何年ですか？
2006年です。
2006年、はい、今からだ13年前。はい、なんでどういうタイトルでいらっしゃったんですか？
シニアバイスプレジデントです、JAL パック、
パリ、はい、サラブレッドとして来たんだ、
ね。ニューヨークでの生活もテレビで見るような絵に描いたような素敵な駐在員生活、ご苦労はなかったですか？
いやいや、苦労の連続ですよ。もうやっぱりまあ、子どもの教育っていう意味では、まあ、そういう苦労もありましたよね。ただニューヨークの場合には環境が良かったんでパブリックスクールで全く問題がなくて、で子どもたちが、小学校中学校に入学して、でみんなそれぞれこうなんとか ESL も抜けてちゃんと普通の授業を受けれるようになったんで、まあ、それは良かったと思いますね。
JTB ハワイは、最後の方ですか？最後というか、ここの近く近々ですよね。
2009年に JAL が経営破綻をしたときに、もうそろそろ60歳の定年に間近なタイミングだったんですね。でその時に肩を叩かれる対象になっていて、まあ、その日本にこれから出張に行けって言わす宣告を受けに行けって言われるタイミングで、まあ、ずっとその前から JTB ハワイの、歴代お二人の社長さんから声をかけられていて、で、ジャルパックの駐在員に声をかけるってすごく懐の深い会社だなって思いつつ、経営破綻のタイミングで、当時の、JTB ハワイの社長さんに、あの話は生きてますかって言ったら、もういつでもいいですっていうふうに言われて、じゃあ辞めていきますって言って、2009年の10月で辞めて、12月に、JTB ハワイに入れさせていただきました。
うがった見方をすると、あの人うまい その渡り方をするななんて、
もう私のもうJAL パックの、同僚先輩、 JAL の、同僚先輩も彼らはお前は運がいいよなっていうもうそれだけでしたね。
いろいろね、今こうずっと人生聞いてみると、なんとなく星野さんってスカウトされる名人というかね、いろんなところからいろんなところ行った時にスカウトされてる側ですよね。どうしたらそんなにうまくスカウトされるようなことになったのか、それはいろんな理由があられるんでしょうけども、今から変えられると奥様にもスカウトされたし、それからね、いろいろね、JAL から JTB、 JAL パックからJAL 駅、JAL から、JTB になってスカウトされた、秘訣、これ、多分成功の秘訣だと思うんですけど、それは何ですか？
JTB に拾っていただいたその背景にあるのは、その日本ハワイ旅行業協会という、ジャパンハワイトラベルアソシエーションっていう組織があるんですけど、これはちゃんとした NPO なんですが、その NPO の、代表を、10年ぐらい、JAL パック時代から JTB に移った後も、含めて10年ぐらいずっと代表を務めていたんです。
本業以外に。
本業以外に。
ね、以外にそっちをやってらっしゃった。そこを一生懸命やったんですか？
で、そこで、会社に属しながらも、できるだけこうニュートラルに、取り組んでいたので、そういったところを見てくれたのかなっていう、だからやっぱりそのハワイを愛している、ハワイをとにかく盛り上げたいっていうその気持ちで、JHTA っていうんですけど、その組織に取り組んでいて、
指針のないです、自分のこうよくはない、きちっとやっぱり本当にハワイを良くしたいという気持ちが溢れてたんですかね。
そうです、そんなかっこよくないんですけど、ただその時にいろんな人と巡り合って、いろんなその、コネクションもできて、そういう意味ではすごくラッキーでしたね。
というと、誰かがどっかで見てるということが一つの、そこに頑張られた人柄はどうなんですか？人柄、私は絶対喧嘩しないと。
いやいや、そんなことないです。もう普通の、
あ、そうですか、はい、喧嘩もされるんですか？
喧嘩もしても短期ですし。
短期ですか？それからじゃあ、やっぱホノルルフェスティバルであれだけ頑張られたのも一つの大きな。
そうですね、ホノルフェスティバル、やっぱり携わらせていただいて、いますけど、これはすごくハワイにとって、すごい素晴らしい手前味噌ですけど、社会貢献事業で、で今年は25周年ということで、
長岡
の花火25分、多分これはハワイ
で25分ですよ、25分です、
歴史上最長じゃないかなって思うんですけど、長岡市 のご協力で花火を打ち上げさせていただき、また今回はその歌舞伎を姉妹イベントとしていただいて、3月の8日に歌舞伎ナイトというのを、このフェスティバルのプログラムの中でやらさせていただくんですが、
歌舞伎って皆さんハワイの人分かりますかね？どんな努力されてます？歌舞伎、
いや、それはもうケイズーさん の力によるところが非常に大き
い。うちで言うんじゃなくて、ここが面白いってことやっぱりじゃないとね、
結構ね、やっぱりハワイ在住の日系人、ご年配の方やなんかの反響はすこぶる、
どういうふうに
思います？どういうふうに、やっぱりね、日本を代表する、もう代表する最高の伝統文化を見たい、
ストーリーがあるんですか、あれは。
レンジシっていう出し物を
こうガーッと回るわけね、
回るやつ、
あれは何秒ぐらいなんですか？
8日の日は、 それだけですから、あのプログラムとしては、うん、だからな何分ぐらいこう頭をやってるかっていうちょっと分かりませんけど、うん、あのショーそのものはこうあの公演そのものは50分ぐらい予定してます。
そろそろお時間ということです。星野さんがエグゼクティブダイレクターをなさっておりますホノルルフェスティバルについてもちょっとお話を伺いましたが、本当に歌舞伎がハワイでってすごいことですよね。
すごいことです。
長岡の25分もすごい、
長岡の25分も
すごいことです。はい、ということで、すごいことをたくさんやっていらっしゃいました、全日本ハワイ旅行業界の会長さんでもいらっしゃいました星野明夫さんにお話伺いました。マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。妻との話もっと聞きたかったですね。
これはまたこの次、
別バージョンで伺いましょう、
うん、そうですね。
はい、星野さんありがとうございました。
ありがとうございました。